聖書を開いていただきたいというふうに思います。イザヤ書の55章、イザヤ書の55章の11節をご覧ください。新改訳の第3版では1218ページになります。第3版は1218、はい、お読みいたします。11節、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。今日は、この箇所を中心に、お話をしたいというふうに思いますが、アンテオク教会の方でですね、26世紀の、言葉に対しての、ビデオ、記録っていいますかね、まとめたビデオを、作りましたので、まずそれを見ていただきたいというふうに思います。はい。
今から約470年前の室町時代後期、世界の極東に位置する日本に西洋の革命的文化がもたらされた。その後の日本における戦いの様式を大きく変えた鉄砲、そしてキリスト教で、日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは、2年3ヶ月の布教活動で現在の九州地方を中心にキリシタンと呼ばれるキリスト教信者2000人を得た。このことから、この地ではキリスト教というものが人々の中に脈々と根付いて、時代は戦国時代で、時の権力者が織田信長から豊臣秀吉へと移り変わり、それとともにキリスト教に対する国家対策も激変することとなる。キリシタン弾圧の始まりである。かつて秀吉は信長に従い、石山本願寺及び仏教徒による一向一揆の制圧に尽力している。彼は宗教の力が一つとなって時の権力に立ち向かってくる恐怖を直に味わった経験から、キリスト教とキリシタンの存在を危惧したのかもしれない。秀吉は見せしめとしてバテレンと呼ばれたキリスト教聖職者および一般のキリシタンたちの死刑を命じる。これが後に26世紀の殉教と呼ばれる公開処刑につながるのである。秀吉の命には京都大阪で宣教師聖職者がキリシタン合わせて24人が捕らえられた。後にこの死への旅路に世話ばかりとして付き添った二人は自らの意志で殉教に加わり、彼らは26世人として歴史の片隅に名を残すこととなる。彼らはキリシタンの村が多く存在した長崎で処刑されることとなり、手始めに片方の面太郎を切り取り、牛舎に乗せられ、極 教授を引き回された。その中の一人、ルドビコ・マラヨは当時まだ12歳の少年であった。オワリ、現在の愛知県から父と共に京へと出てきた彼は武士の子であった。叔父が奉仕していた慈善病院で、ルドビコがいた共に病院の看病を勤しんでいたと。あまり利発な子ではなかったが、彼の笑顔が人々の心を癒し、とても愛らしい少年であったという。ルドビコにはこんな逸話が残されている。26世人は京から佐賀の名古屋にある山本村に連行された。寺沢半三郎という人物がいた。彼は長崎奉行の弟で、26世人に死刑執行役を命ぜられていた。寺沢は26世人の信仰心というものに対して理解を得たものが、共感することはできなかった。それでも寺沢は彼らの体調に、寺沢は未だ幼いルドビコに自分の養子になることや保証になることを持ちかけたが、ルドビコは全一度もその慈悲を受け入れ、うなずくことはなかった。キリスト教の信仰を捨てるという寺沢からの条件をルドビコは最後まで否定し続けたのだ。キリスト教の最大の教えの一つに、永遠に価値あるもののために生きなさいというものがある。彼はこの世の自由や名誉や栄華には一切興味がなかった。ルドビコにとって永遠に価値あるものとは、キリスト教の教えを捨てることなく最後までただ信じ続けることであったのだろう。山本村を出発した26世人一行は、険しい峠道を登り、大村湾にたどり着いた。この場所はイスラエルにあるキリスト教の聖地の一つ、ガリラヤ湖と景観がとても似ていると言われている。彼らはこの地でひとときの休憩を許された。この美しい海を見つめながら、それぞれの心を癒していたのかもしれない。26世人の一行は峠を下って行き、スムリの港から都議津へ。3隻の船にそれぞれ乗せられ、都議津浦を渡った。しかしキリシタンが多い都議津で殉教者が奪われることを恐れた護送役人により、彼らは船の上で一夜を過ごすこととなった。後ろ手に縛られ、身動きが取れないから、彼らは互いに寄せ合いながら、わずかな暖を取りつつ、眠らないまま最後の夜明けを迎えたのであった。26世人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。今日から長崎まで1ヶ月で800キロの道を、彼らはほぼ徒歩で進んできた。Thank you. 死を恐れていなかった。その身に降りかかった全てのことに感謝を持って、殉教という死の形を受け入れていた。ルドリコ、アントニオ、トマスの少年3人に賛美を歌いながら、西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝、西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前で十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け、1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。26世紀が殉教した翌年1598年8月、豊臣秀吉は病に伏せるようになり、幼い我が子のことを心配しつつこの世を去った。彼はこんな辞世の句を残している。露と落ち、露と消えにし我が身が、なにわのことも夢のまた夢、我が身は露のように儚いものだ。なにわで我が身に起こったことは夢にまた夢だ。戦乱を生き抜き、天下統一を果たし、この世の栄華を極めた男の人生、己の中に救う悪ことのない言い知れぬ欲望の恐怖と戦い続けたものであったかもしれない。この世は儚く、やがて虚しく朽ち果てるものであると、時の最高権力者である秀吉が悟っていたように、同じ思いで26世紀の一人のまた自身の愛する家族に残した手紙の中で語っている。信じる心や勇気を失っていると感じるとき、彼らが残した行動や言葉が歴史の隙間から新しい風とともに、そっと真実を語りかけてくれるかもしれ
の最初の殉教者であって、 我々と無関係であるとは思いません。まず、この殉教者たちの血というのはリバイバルの種ということを言っております。これから神様大きな働きをなす時にですね、殉教者たちの血というのは重要なポイントとなっているということをですね、我々は語られていますし、またそのことを信じております。これから、26千人とか、あるいは100万人とも30万人とも言われる殉教者たちの血の実が現れてくるということをね、これを思うわけですね。それとともに、この殉教者たちの信仰を通して神様が私たちに語っていることがあり、またその信仰の継承をですね、私たちに語っているということですね、非常に強く思うんですね。で、先ほど、キャラボクションに言ってくださいましたけど、2月5日はですね、結婚記念日なんですね。私が結婚した日なんですね。で、どうして2月5日に結婚したのかって言いますとですね、祈った時に26世人の殉教日に結婚しなさいということを言われたんですね。で、それで我々は26世人の殉教日にそこを狙ってって言いますか、示されたので結婚することにしたんですね。それで、新さんを通して最初予告があったのは、江戸神父という神父さんによって結婚式を行いなさいと、こういうことをやったんですね。で、相手は神父で私は牧師なんですよね。で、神父と牧師とあまり仲の良いものでもないそれも会っただけでちょっと対立してるのもあるわけですよね。で、それはどうかなって、ね、思ったんですね。それで、いろいろ祈って確認してですね、主が本当にそのことを言われているのかっていうことをですね、吟味したんですね。そして、吟味した結果、あ、やはり神様は、カトリック その神父のもとで結婚しなさいっていうことを言っておられるなということですね。そして、江戸神父のところに来まして、そして式をやってもらいお願いしたんですね。そしてですね、江戸神父のミキハウスっていう住んでおられるところにこう通ってたんですね。そしたら江戸神父が言われるんですね、あなた方は知らないと思いますけれども、2月5日っていうのは特別な日ですよって、あなた方は特別な日に結婚するんですよって言われたんですね。いや知ってますよって言ってですね、2月5日は26世人の殉教日でしょってね。で、分かってその日に結婚しますって言ったんですね。そしたら江戸神父がちょっと感動されました。どうして感動されたのかというと、実はこの日本に導かれるにあたってですね、まあ、カトリックの方の言い方がありますよね、26世人のお導きによって私はこのところに来たのです。26世人を通しての語りかけと導きが実は私が日本に来たというんです。ですからですね、まさに特別な方を通して、そしてですね、結婚の式をやってくださることになったんですね。で、それを聞いたときに、あ、これは最善な人のところに主が導いたなということを感じたんですね。そしてその時にですね、私のクリスチャン年もずっと祈ってたんですね。そうした時に、予言を通してね、不審さんの予言を通して言われたんですね。今あなたが今の瞬間に思った人、これがこの人が天で、あなたの取り出しをしている。そして、その人のクリスチャンネームはあなたのクリスチャンネームです。こう言われたんですね。で、私その瞬間に思ってたのはパウロ向きのことだったんですね。ですからパウロということを、ね、非常に強く感じたんですね。そしてその上でですね、確か、江戸神父の、カウンセリングの1回でそういうことが示されていたんですけど、そのミキハウスってね、こう言ってるので聞いたんですね。このミキハウスってどういう意味ですかって、実はこのパウロミキのお導きによって言って、まあ、そういう言い方をされるわけですね。もう導くとは思いませんけどもう立場がそこになるとちょっと違いますけどね。でもその時にですね、非常に設理的な動きを感じたのです。で、私はですね、 確かにこう予言を通して語られたことは真実であろうと受け取りました。それで私はパウロ・アキモトという名前を名乗るようになったんですね。パウロ長友人から来たんじゃないですね。でその中でですね、特別な導きっていうのをこう神様を持って進んでおられるなということを感じてるんですね。ですから我々が、今、このところで正解をやってるっていうのは単に感動して、そして人間的にやったことではなく主の手があることであり、さらに主はですね大きな計画の中でこれを行い、御心の中でこれを行っているということを思います。また私たちがですねこの後いろいろな神様の技とかあるいは昇天した時にですね、その全体的な事柄っていうのはね分かってきて主を賛美すると思います。今から賛美したいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですね。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の願いを望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。これは何かというと、神様が語られたことはそのようになるということです。で神様は私たちに語られている約束、また語られている導きの言葉、これはそのようになる、虚しくは帰ってこないと言っているわけですね。ですから皆さんに神様が語られたことはしっかりと握っておく必要があります。私たちは言われたのですね、主の十字架 の開拓を始めた時、日本中に教会ができている。今皆さん日本中から集まっています。教会ができています。で私は言っておりました。夏は北海道、冬は沖縄、九州って言ってましたね。沖縄まで飲んでいけなかったんですね。で皆さん夏は北海道、冬は沖縄に行っておりますですね。そしてですね、神様はこうやりました。世界中にあなた方を導きます。それでは今世界中に我々は導かれています。そうですね。で個人を作ります、ね、まだ90人ってことですね。でも4カ国ぐらいできてるでしょう。個人の働きが動いております。で私の個人に関して言えば、あなたは数えきれないぐらい飛行機に乗るようになります。で私は数えきれないぐらい飛行機に乗っています。で私個人に言えば、あなたの体は強められて、それ非常に忙しくなってきています。私はそのように忙しくなってきております。語られたことが次々と成就している。最近で言えばね、調教派の道が開かれてきます。大川先生のところに導かれて、あなたはセミナーをします。私はしているのです。新井先生が来られて、あなた方の進学校の講師をいたします。これはもう15年、20年前に語られていたことですね。で皆さんね、それらの言葉は不可能と思われたことなのです。すべて不可能と思われたことなんですね。しかしですね、主は語られ、主はなされたもの、そして主は語られ、主はなされたものですね。で皆さんね、主が語られていることは成就してきます。それとともにですね、皆さん殉教が起こるとも語られているのです。今日お墓に行った方もいらっしゃると思うんですね。長崎にあるお墓、あれはですね、主は殉教者が起こっていたので、お箱を作りなさい、こういうふうに言われて作ったんですね。しかもその作るにあたって特別な神様の奇跡の手があり、お導きの手がありました。でこれはまだ起こっておりません。しかし皆さんね、起こってきます。起こってきます。どうして起こってくるのかというと、神が言われたことは必ずそのようになるからです。で、殉教に関してはですね、今黙示録の本を書いてますけれども、黙示録において、これから黙示録の時代に入っていきますけれども、困難がいろいろやってきます。そしてですね、黙示録にはたくさんの殉教者が出てきます。皆さんと関係ないことだと思わないでください。クリスチャンの中にからたくさんの殉教者が出るのです。具体的にですね、それとともにですね、 海外選挙をやっていますとよくわかります。今ですね、世界選挙においては今までなく多くの殉教者が来ています。具体的にですね、そして私たちも何度か危ないという目に遭いました。そしてあわやという場合でもあったわけですね。これはですね、すでに全体の動きとしてね、その動きがあるんですね。そして、特に我々は主の十字架として、その殉教する方が出てくるというのがね、言われておられるんですね。で、だから皆さんの中に殉教する方が出てくるでしょう。示されている方、そしてそれを受け取った方は祈りつつ用意をしておいてください。何人かいるでしょう、ね、まあこういう人を無理やり神さんで殉教させないと思いますからね。まあ主の前にそのことをね、嫌だったら嫌だって言っといて、いただきたいというふうに思います。嫌だっていうね、ようなことですね、無理やりね従わせたわけじゃないんですよね。神様ね、ヨナを魚の腹の中に入れただけなんです。ですからですね、まあ殉教の時代になるということで、あり、すでに示されている方からその歩みを急いでください。ジャッキーはもう示されておりました、ね、祈っていたんでしょう。じゃないと死ぬ前後のあの強さは考えられませんね。具体的にですね、あの対応は考えられません。ですから示されている方はもう祈っておいてください。備えておいてください。なしておいてください。そしてですね、26層人の方々が殉教した時にね、非常な明るさを感じるんですよね。どうして明るさを感じるのかというと、彼らはですね、永遠の世界を知っていたから。永遠の世界ってのは、虚しいものではなく、そして私たちの世界も素晴らしいものですからけれども、それに勝る素晴らしいところですよね。誠のふるさとってヘブル書で書いてあるんですよね。だから素晴らしい場所がそこに用意されてるんですね。素晴らしいところがそこに用意されてるんですね。イデさんがですね、天国に行ったお話をされました。天国に行ったんですね。生きて天国に行ける人はいいですね。私もね、一度行きたいと思ってるんですね。死んでじゃなくてね、生きているうちにですね、行きたいと思ってですね、本当に素晴らしかったと言っておりましたね。そしたら、一つ嫌なこと言ったんですね。そこになんか部屋みたいなのがあって、その入江さんが主に従わなかった結果失ったものの部屋ってなったんだ。それ見てきたっていうんですね。やっぱ個人的には見たくないですね、それはね。あったら火でもつけたいんですよね。もうない、燃やしてみたいなね。そういうような感じですね。でその時にね、帰りたくなかったって皆さん素晴らしいところですね。それとともにですね、彼らはもっと素晴らしいところを見てたんですね。それとともに永遠の価値、死を超える価値に目が向いていたんですね。で今それに生きております。もう次の段階の働きに入っているでしょう。多分蓮の輪で、ね、上でですね、座り、そして居眠りはしてないでしょう。多分ね、イメージが違うと思うんですよ。ゾルビコ茨城でもなんでもね、何かって今ネクタイかなんかしちゃってですね。ああいうのとだいぶ違う風になってるかもしれませんね。レイガさんね、死に至るまで忠実にって主は言ってるんですが、で私たちは主を超えて忠実なんです。ですね。主を超えて忠実なんです。そしてですね、26世紀の方々は、そこの受ける素晴らしさ、そして彼らが与えられることの素晴らしいものを見てたんですね。ですからどうぞ皆さんね、永遠に向かって、ね、そして黙示録の時代は、いいですか、死かキリストかっていうこともあり得る時代なんです。でその時にですね、もう決して永遠を離さないと。でここに大きなポイントがあります。そしてですね、私たちが使命を果たす時に 死を取らなければならないということはもう黙示録の時代を考えればはっきりとあるのです。今の時代でもね、海外宣教をする場合はそれはあるのです。あのイスラム教徒に対するですね、宣教というのは進んでおりません。簡単なね、柔らかいイスラム教徒だったら進んでますけども、そうでないところは危なくていけないんですね。手が出されてない。しかしもう再臨が近いですよね。あの神様の教義です。そこに行く方々、すでに行き始めている方々もいらっしゃるんですよ。で、我々もあの神様に使わされた時にそこに行くようになっていくんですよ。で、その時皆さん、私たちはですね、死ぬかもしれませんね。しかし皆さん、それを超えることから永遠の価値に向かって、そしてですね、永遠の、あの目的に向かって歩んでいくということは、非常に重要な意味合いがあるということを覚えてください。そしてですね、あの主が語られていることは成就するんですね。それとともにですね、後の雨のリバイバルのことが語られています。後の雨ですね、でこれから皆さん、あの大きな、技が起こってきます。大きな祝福が来てきます。あのちょっとキャラボクシーに行ったんですね。何て言ったのかというとですね、安定教教会では、風邪が蔓延しております。インフルエンザが蔓延しております。ですから、他の教会まだインフルエンザが蔓延してないので、今日の集会危ないと。あの今日の集会はですね、こうあの蔓延する可能性があります。またあの安定教会の人が他の人に移しちゃえばで、また、ね、解放されるってこともありますからですね。ですからですね、あの気をつけなさいってこう言ったのですね。それとともにね、ちょっと一つ言うことを忘れてしまいました。あの安定教会ではですね、眠りの霊が蔓延してるんです。で、私ね、言うの忘れちゃったからみんな映っちゃった。あのもう完全にこう眠りの霊が映ってるなってね、あのそういうような感じですよね。そして皆さんね、あのここであのたくさんの方々がいらっしゃいますが、多くの方が眠っております。ね、それが巨大な教会以外万となり10万あったら何万ぐらい寝てるんでしょうね。で、皆さんね、それが起こってきます。ね、起こってくるのですね。だから皆さんね、あの大きな教会になるっていうことはいいことばかりではないわけですよね。具体的にですね。で、なぜ起こってくるのか、皆さんね、主が語られたからです。あの主が語られたのです。そしてですね、皆さんのところに神様の働きが起こってきます、ね、お前たちにはそんな力はないじゃないか、ね、そういう能力はないじゃないか、ね、そういうお金もないじゃないかっていうかもしれません。確かにないです。ないの、ないの、何にもないですね。でも皆さん、約束があるのです。皆さん、約束があるのです。約束があるのです、ね、私はやりました、ね、体強くなるって、ね、皆さんお疲れのようですけれども、今日私は説教2回目です。雨に打たれ、ね、そしたらもう一回水に打たれちゃった。なんかあのうち行ったら、あの不思議さんがうち行ったらホテル行ったら、ね、あの靴めちゃくちゃだったのね。それでいっぱい、乾かしてくれたんですね。それでやっと、乾いて持ってきてね、それで靴置いといたらそんなにジャボーン。それはね、言葉の成就なのです。私ね、大川先生から言われたんですよね。なんで30人は安定教会に牧師がいるの、ね、で無駄でしょ、ただ寝てるだけだから。ただ寝てるだけは私の意見なんです。 岡先生はそこまで突っ込みませんでした。だからね、初回から言ったんですよ。一応五千に対する備えですって言ったんですね。そしたらですね、普通ね、そんなことね、なんかあのこと起こるかってね、自分の事情を考えるとかね、そんな夢みたいなことを考えるなんて普通思うじゃないですかね。大川先生本気にしましたよね、一瞬。一瞬、いや、その後本気をやめたって言うんじゃないですよ。あらと思ったんですね。それとね、もう一人ね、本気にした人がいるんですね。新井先生ですよね。あなた国会はどういうことなんですか、見てるって言ったら、大きな国会って言ったら本気にしましたよね。下部長たちがなんですね。で、皆さんね、もちろんお二人が本気にしようが本気にしまいが、考えたことはですね、上司って言いますから、皆さんね、素晴らしい技が起こるんですですね。で、これは私たちによらず、神の約束により、神の働きによるんです。神の栄光が現れてきます。だってわかるでしょね。私たちによったら、リバイバルの道っていうのは、まず礼拝に来て寝ること、そしてですね、礼拝でゆっくりと休んでることね。で、そういう人もいますよね。今日はちょっと礼拝たくさん出れなかったから疲れが残ってるとかですね。そういうことになっちゃいますよね。そうではなくて、主の力と技が現れてるんですね。で、その時にですね、私たちの力とか私たちの能力とか、私たちによるのではないのです。主によってそれがなされていくんですよね。なされていくんですよね。例えば私が健康になった時、ちょっと感じたことがあるんですね。要するにこうやってね、こう、いや、あるじゃないですか、なんか重いやつ、バーベルね。それから筋トレしてね、それから腕立てたりしてマラソンして、そしてですね、鍛え上げたっていうんじゃないんですか。神の約束だから、気がついた時になってたんです。気がついた時になってたんです。神の約束っていうのは不思議ですよね。で、今ね、それが起こってくる、来ます。技が起こってきます。で、その時に必要なことがあるんですね。何が必要なのかって言いますと、まずご自身を神様に捧げること、これですね。捧げてる方はもっと捧げてください。もっと捧げてくださいね。よく西側が来るときは子供たちを捧げたんですね。で、捧げたんですけども、最初は良かったんですね。まだ軽かったから、まだね、主人さんと私でこう持って、そしてですね、神様に捧げますとかなんかやったんですね。だんだん大きくなってですね、そして西側が来ると子供たちが嫌なんだまた捧げるのとか。しょうがないから、それで不思議な二人でこうやって持って捧げますみたいなね、形で捧げていました。で、私たちを捧げるのですね。で、私たちを主が用いられますから、主の手の中に置いていただくんですよね。私たちが主のために頑張るんじゃないんですね。なのを高が知れてます。主の手の中に置いていただくんですね。そしてですね、また同時にですね、皆さんの中に、賜物があるでしょ、ね、優れたところ、それを皆さんね、主の手の中に置いてもらう。優れたところを通して自分なりに神に使えようというのではありません。優れたところを主に捧げるのです。主の見覚えのように使ってくださるように捧げていくんです。これですね。ある方は間違ってますよね。私の能力を通して自分の方法を持って神様につけようと思っていますが、それは違います。これは神様の思うのを捧げていこうということですね。そして皆さんね、神様の御心に従った時に、自分の長所が有用に使われていますね。で、私の長所っていうのは何かというと、声が強いことですね。声が強いことですね。安藤家の方々の長所というのはないかという から落ちないなんか皆さんもだいぶ上手くなりましたね。だって誰も椅子から落ちないでしょ。下手な人は椅子から落ちるんですよ、本当に。徹夜で落ちたりなんかした人何人もいましたよね、具体的に。それで気がついたんですね、あれが技術だって。はっきり分かりましたよね。で、私は、ね、説教回数が多いんですね。でもね、声が大丈夫なんです。声の音質も変わりましたね。そしてですね、言われましたね、NHK のアナウンサーの方に、鍛え抜かれた声帯ですね。知らないうちに鍛え抜かれてたわけですよね。でもですね、私は説教者になった時に、これが重要であったってことに気がついたんです。回数だけ教わるね、いいですか？質とかなんかね、岡田先生とか、奥山先生とか、そういう方々の方がはるかに、優れていると思いますが、説教の回数に関しては、すごいんですよ。今日少なくて2回だから。ね、日曜日なんて6回やってるわけでしょ。ね、6回やってるのにね、6回寝てる人がいるんですよね。寝ることにすごくね、忠実なんですよ。だって思いますもんね。何かっていうとね、全ての礼拝に出なさいなんて一言も言ってないの、こっちは。ね、礼拝は一回出ない。一回出て、あとは他のことやってりゃいいのに、全部出て、全部出てで、その時にですね、私がですね、そんだけ説教を回数するためにはね、声がね、強くないとダメなんです。ダメなんです。そうしますとね、私の、声が強いっていうことは、最善に持ち上げてるということです。最善ね、主の方法で、具体的にね。それで皆さんね、ご自分の長所、神様、それとともにですね、短所、ね、自分の弱いところ、まあ、これだったらいっぱいあるっていう人たくさんいると思いますね。これですね。で、これをね、不信仰な対応を取っちゃいけないんですよ。どうして私はこうなんで、なぜ神様がこんなことを許したんだ、この呪いみたいなことって、ね。皆さんね、不信仰な対応は、せっかく許された神の祝福をダメにする。感謝してね、皆さんそこをね、捧げる。そうしますとね、神様はそこを、取り扱ってくださいますから、そこからですね、神の栄光が現れる。私は説教者ですから、ね、私のことをよく喋りますけど、皆さんでもそうでしょう、ね、まだ体験されてない方もいらっしゃると思いますが、弱さを通して栄光が現れたってたくさん現れるでしょう。まず私は体ですよね。体が良かったのは、はっきりとそこが強くなっていますよね。強くなってる。それともう一つはですね、根本的でしたよね。うちは人前はダメなんです、赤面症で。それから、支離滅裂なんですね、私の話が。それがね、私の忌み嫌うべき最大の、単純ですよね。だからね、それが変わっちゃった。変わったところか、ね。ね、普通だったら皆さんがこうやって見てくれる、見られるとか、うわーみたいなもんですね。だからむしろね、早く寝ろみたいなね、そっちの方がいいっていう形ですよね。でもその時にですね、主に委ねた時に短所を通して主の力が現れてくるっていうね、コリント人の手紙のやつ、あれ本当ですね、本当ですね。で、今喋りだったらね、そんな簡単に人に負けませんからね。ですね。で、驚くのです。で、皆さんの中でもね、その短所とか弱さがあれってなっちゃった人いるでしょう。ちょっと手を挙げてください。これもういらっしゃいますよね、何人もね。何人もいらっしゃいますね。手を挙げてない人はね、これから起こりますから。短所を捧げる。ね、いいところを捧げるっていうのはね、ちょっとやりにくい面もあるけど、短所は捧げやすいでしょ。神様、これも短所を捧げますってね、この欠点を捧げますってね、この意地の悪いところを捧げますってね、もうこれを捧げますって言ったら、皆さん、 ね、こんなのやりやすいことはないんですね。そしてね、皆さん、あの短所を捧げた時に表される栄光の方が長所を捧げる時よりもはるかに大きい場合があるんですね。やっぱりこれはね、主の力ですよね。で、皆さんね、捧げてください。あの栄光を見ます、技を見ます。あれって、私は短、例えば私短所で勝負してるよ、だからそうでしょ、説教者だから、もう短所で勝負ですね。だから説教の回数だけはおそらく日本で一番多いと思います。ということはですね、私はですね、説教で眠らいでいる人数の合計に関して考えてみれば、これはですね、皆さんね、皆さんに記録を作ってくださいました。日本最高、もうまず間違いないでしょう。あの日本最高でしょう、ね、そういうベストで作ったらいいですね、日本最高で。個別に誰が出てるかとかね、まあ、それは大体見当つきますけどですね。まあ、そういうような形ですよね。で、皆さんね、皆さんの短所を通して主の栄光が現れるのです。長所がさらに最善に主によって用いられていくのです。主の手に委ねるならば、そして主に従うならば、その働きが主の手によって起こってくるのです。そしてリバイバルというのはですね、そういうものです。で、リバイバルの器というのはですね、要するに力のある器ではないのです。皆さん、主に委ねた器です。主の手の中に入った器です。主に、短所も長所も、委ねた器であり、従った器です。そこに栄光と技が現れてくるんですね。働きが現れてくるということですね。あのどうぞ、覚えておいて、あのいただきたい、こういうふうに思うんですね。そしてですね、ありがたいことに、後の雨が激しく降るということは、ヨエルの予言によってはっきりと書いてあります。これから激しい雨の降る時が来ります。また同時にね、多くの教会にリバイバルのことが示されているんでしょう。でもね、我々にも示されているんです。もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはない。今、時見た人いるでしょう。もし遅くなってもそれは待てる。それは必ず来るという、遅れることはない。まあ、なんじゃろう。で、それはですね、早く帰れる時のことを言ってるのではありません。それは皆さん、リバイバルのことなのですね。皆さん、リバイバルが起こるって言ってるんですね。そしてもうすぐ受けたと信じたからですね、起こったってことを我々は知ってるんですね。あ、すいませんね、またやります。嫌がる人が多いんですね、起きちゃうから。で、それやるとね、もうその後寝れないっていう人結構いるんですね。まあ、それはでも、あの主が示されたことですから、どうぞあのお出しください。で、リバイバルが起こったって、あの、まずリバイバルが起こったっていうことをね、喜び、叫ぶということで、意味の目的ですね。はい、それで、共に心を合わせたいと思います。
皆様、あなたがリバイバルを与えてくださったことをありがとうございます。
皆様、リバイバル起こりました、感謝します。始まりました、ありがとうございます。日本の霊の壁が打ち破られました、ありがとうございます。あなたの素晴らしい働きを喜びます。あなたの賛美を喜びます。多くの者たちが救われ始めました、ありがとうございます。栄光が荒らされ始めました、ありがとうございます。日本の霊の壁が破られました、感謝します。あなたの御手によって破られました、あなたを喜びます。全世界における宣教が始まったことを感謝します。あなたの御業がなされたことをありがとうございます。栄光と我々を感謝します。リバイバルを喜びます。賛美します。おめでたえます。あなたを崇めます。感謝します。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。個人の話です。長友牧師。皆様、個人が立ちました。ありがとうございます。日本において個人の働きが始まったことを喜びます。土地が与えられました。認可が与えられました。始まりました。技がなされました。子供たちが受け取られていってます。あなたの技が始まりました。あなたの働きが起こりました。崇めます。ありがとうございます。ありがとうございます。
あなたの健康ありがとうございます、ありがとうございます、感謝します、ありがとうございます、あなたの勝利をありがとうございます、栄光をありがとうございます、時をたたえました、感謝します、
ありがとうございます。どうぞお伝えください。で皆さんね、リバイバルが起こっていきます。でリバイバルの時に誰が持ち上げるかというと皆さんです。そして主の手の中に入った人たち、いいですか。そしてですね、私たちの長所が持ち上げるだけではなくて、短所を通して大きな栄光が表されていきます。で技が表されていくんですね。そしてですね、主の栄光が表されていきます。主の栄光が表されていきます。ですから皆さんね、私たちは私たちの生涯において主の栄光の旗を立てていくんですよね。主に栄光を期しつつ、その主の栄光の旗を立てて主の働きを全うしていくのですね。大きな事柄と技が起こり始めています。栄光が表されていきます。そしてですね、それは主の手の中に入ったものを通して、そしてですね、委ねたものを通して、そしてその技が起こってくるということですね。どうぞ。しかし皆さんね、いいですか、命より大切なものがあるのです。感じるんですね。そしてですね、このよりも素晴らしいものがあるんですよですね、またですね、長崎のシャンポンよりも素晴らしいものがあるんです神の栄光です。皆さん、神の栄光です。どうぞ神の栄光、神の栄光のために、神の栄光を求めて、神の栄光を表して、私たちはね、進んでいくのですね。これから大きなことが起こります。技が起こります。栄光が表されます。誰を通して、隣の人ではなくて皆様を通して、ね、栄光が表されているのですね。隣の人は寝てるじゃないですかそしてその中で神様は技を成していくということをね、覚えつつ歩んでいっていただきたい、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、どうぞお人よしのうちに豊かに働き、さらにご御言葉に宮沢を表してください。さらにこのリバイバルのことをはっきりと告白し、またリバイバルの器としての信仰の歩みを成していきなさいと称されます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。また許される困難において恐れることなく信仰を持って立ち向かっていきなさい。私は勝利を与えるとともに、その中であなたとの信仰を立て上げ、またあなた方を通して私の勝利を表します。さらに私に栄光を期すためにこの祈ってきなさい。あなた方の思うのをはるかに超えた技が起こり始めるとき、揺らぎが起こってきます。それ今から祈り備えておかなければなりません。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心もしたいと思います。それではお祈りします。天の様、生きる神の主が豊かにお人よしの稼働精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によってお人よしの稼働精神から病の霊を抑え、イエスキリストの皆によってお人よしの稼働精神に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。口内炎があった方がいらっしゃいました。これが癒されました。胃にポリープがあった方がいらっしゃいました。これが癒されました。それから喉のポリープの方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエスキリストの皆によって、お人よしの稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。大きな願いは主イエスキリストの名に、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。 はい、お座りください。